F.M.C.
こちらは千葉県市川市からいただきました。32歳書店勤務、ラジオネームケゴ作戦。
ありがとうございます。
台風が接近する最中、国際会議で浮かれて乾杯していたり、話にならない、お話にならない森田健作千葉県知事ですが、なんとかならんもんでしょうか。まあ、私もこの間ね、さらば森田と言おうというふうに言ったら、もうこれ別にまあ私とほぼ同時期にみんな同じこと考えたんだと思いますけど、一斉になんかツイッターで同じこと考えてハッシュタグになってましたね、これ。もうすごいですね。さらば森田と言おう。まあ能力的にまあどうだったのかなっていう、ちょっと個人攻撃はしませんがね、知らないからあんまり、森田健作といえばまあその俳優としての顔しか基本知らないので、その政治家としてどうだったのかっていうのはもうほとんど私印象ないんですよ。
逆に若い人はあの人俳優さんだったのって知らない人多いですよね。
こうね、映画砂の器にこう出てくる、
砂の器に出てましたっけ。
砂の器出てますよ。主役級ですよ。
そう、
丹波哲郎と森田健作がコンビを組むわけですから。どうですかね、砂の器ではね、こう列車の中でですよ、急行超快の中ですよ、こう足を投げ出してるやつがいるんですよ、君迷惑になるじゃないかみたいなことでいいか言う。
そうだった。
あと島田陽子を探して銀座のクラブかなんかにこう捜査に行くわけですよ。でいつまでたってもこう島田陽子が出てこないんですよ。ドローンしちゃうんですけど、その時に横にいるホステスの夏純子がですよ、ママがジュースか何かをとっていうふうにこう言うと、結構ですっていう。もうね、もうそれだけでは森田健作はいい仕事をしてる人なんですけど、本当に残念でならないです、僕は。
で、
ということで。
だって、奥さんはスッチーでしたもんね。
そうでしたかね。そうだったかな。そんな記憶がありますよ。まあ、このね、災害が近づいているというか、その災害級の台風が近づいているという時に、そのレセプションだかなんか知らないですけど出ててっていう、でそのまあ千葉県庁に現れず知事公舎にとどまっていたとかね、その動くと大変だ、まあ危ないかもしれないからとかっていろいろ言ってますが、
いや言い訳ですよね。
言い訳でしかないですよ、これは。なの先手先手で動きゃいいだけの話 でその証拠にね、これもう放送してる時はもう通り過ぎてる可能性が高いと思いますが、台風19号、
はい、19号、
またぞろ千葉の方をこう近づいたわけですよ。で今回はもう前もって待機してるという、
やらせ、
もう言われたくないんでしょうね、という。まあでも今回はもう完全にミスをつけましたから、これで、次の選挙は危ないですよ。
そうですよね。
今まではほら別にかもなく不可もなくで有名人ってだけでとりあえずなんとかなってたのが、やっぱりこういうその実際に災害が起きた時にその指揮、まあその指揮監督能力がない人だとやっぱ困るのは県民でしたね。
そうですよ、皆さんやっぱよく見てらっしゃいますもんね。
もちろんね、県知事がね、その何か直接的に屋根瓦を修繕にする来るわけでもないし、ね、どっかでレセプションで乾杯してたからといって、何かこう被害が変わるとかって話ではないけれども、しかしながらその後のいろんな対策だとか、対応だとかを進めていく上で、やっぱリーダーの決裁というのは必ずいるわけで、で、そこにその情報のやり取りとか何とかっていうのが、まあ、情報の集まる中枢である県庁にいないっていうのはそれだけでもその一つのディスクになっちゃうわけで、まあまあそういったことで、まあ今回は大変ですね、この人もね。ちょっとこれに関係しますが、東京都文京区47歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
ツイッターができない政治家は立候補不可にというブログがあるそうで、それを読みましたと。違和感を感じました、師匠は感じませんかっていうことで、読めと。
読め。
つぶやきかさこというブログなんですね、
はい、
でまあいろいろライターさんとかカメラマンとかなさってる方、はい、とのことですが、
はい、
この方が書いたことで要約しますとね、
はい、
国会議員も市会議員も知事も市長も町長も政治家に立候補する条件に、うん、ツイッターをやっていることを加えるべきだと、
うんうん、
ツイッターができない人は政治家に立候補できなくしたら多分これだけで政治は良くなると言ってらっしゃいます、
うん、
理由は3つあるということで、1つはネットリテラシー、ネットが使えない人が政治家になったりすると印鑑が大事だとか、
うん、
あらゆる意味で時代錯誤な感覚で政治が行われてしまう。
なるほど。
2つ目はツイッターをすれば多くの有権者とリアルにコミュニケーションが、うん、できると、
うんうんうん、
政治家へは当然クソリプも多いだろうけれど、うんうん、中にはまともな意見もあり何よりも有権者の声をダイレクトに聞けるという、
はい、
3つ目災害時の対応、
うん、
災害例えばここに熊本が出てますね、熊本地震なら熊本市長や福岡市長が、
はい、
大阪地震なら大阪市長が、
うん、
千葉の台風なら千葉市長が災害時にツイッターで発信し、うん、まあ、混乱もあったけれど迅速に発信を続けて災害時に大きな力を発揮したと、
はい、
だけど千葉県知事の森田健作氏ここで動画出てくるんですけど、彼はツイッターやってないと、千葉市長とは、まあ、大違いであると書いてらっしゃいます。私はまあちょっと賛同しかねるんですよ、
はい、
私は熊本市長が、
はい、大西さんです
ね、もう地震の時にいっぱいツイッターで発信してましたよね、
はい
はい、で私は、うん、あれはやるべきではないと思ってる方なんですよ、
やるべきではない、
やるべきではないっていうか、
はい、
ほどほどにやってください、
うん、
というのはそのリーダーがツイッターとかしてる場合じゃないと思うんですよ、うん、基本、
ま、そりゃそうですよね、
もっと他のことがある、うん、その指揮監督してるわけですから、
うんうんうん、
指揮官ですから、
そうですよね、
指揮官が見ている先は何かというと、うん、いろんなその災害の情報だとかが送られてくるモニターであるとか、うんうん、あるいは部下が持ってくるレポートであったり、うんうん、その文章であったり何なりっていうその報告であったり、
うんうん、
それを全部こう聞いた上で、うん、何をするか、で自分でその決裁しなくても、
はい、
部下で君それはやりなさいとか、うん、あれをやりなさいとかっていう、はい、最終的なところがそのまあ本当に監督する、うん、仕事ですよ。
そうですよね。
でその休憩、それでもほらいくら不眠不休でやったとしたって、うん、やっぱどっかで休憩ぐらい取らせないと飯も食わせないじゃん、
うんうんうん、そうですね。
さすがにさ、はい、その時間帯にやる分にはいいんですよ、
うんうん、
その時間帯に市民の皆さん頑張ってくださいって、うんうん、私たちも今必死になってやってますから、はい、必ずこの被害から抜け出る時間が時がありますから、はい、一緒に頑張りましょうとかって元気づけるのを、うん、出すの僕はもう大いにやるべきだと思うんですけど、はい、それ以外の細かい情報を出そうとする人じゃないですか、
うん、
それは、うん、そういう専門のスポークスマンを立てるべきだと僕は思うんですよ、うん、でそれは例えばその市役所なり県庁なり何なりの、
うん、
その防災でも何でもいいですけど、そういうセクションがあって、うんうん、
はい、
このツイッター、災害が起きた時はとにかくこのツイートのアカウントをフォローしてください、
うん、
こっからもう細かい情報をじゃんじゃか流していきますからと。
なるほど、
はい、でそれをその専門のスタッフがそれをじゃんじゃんやってくれた方がいいわけですよ、
うん、
今ここに行くと水の給水をやってますとか、
はいはい、
ね、でここに行くとお風呂に入れますとか、
うん、
ね、だから何でもいいですから、そういう生活情報だけでもうん、いいし、他のいろんなものも含めてですけど、うん、いわゆるおよそその、その市やら県やら町やらが出す情報としての、まあ、一番のその、
うん、
情報機関ですよね、
はい、
でなぜ俺がそんなことを言いたいかというと、うんうん、だって市長とか県、その県知事とかこの人たちは個人じゃないですか、
はい、
個人のアカウントなんですよ、
うん、そうですよね、
選挙で落ちたらただの人なんですから、
はい、
ね、
うん、
次のまた人フォローしていくっていうよりは、
うんうん、
その町の情報の、
うん、
その SNS のアカウントがあるべきだと思うので、で市長がそういう頑張れっていうメッセージ出したら、その防災アカウントがリツイートすればいいだけの話でしょ、それを。
そうだ、
だからその行政機関としてのアカウントを 当然持ってるはずだから、それを生かせっていうのが私の考え方で、
なるほど、
ネットリテラシーがあるかないかどうかっていうのは、それはもちろん、ないよりあった方がいいですよ、ただあったからって言って、さっきの河野防衛大臣みたいに、ね、あのネットの創世記の頃からやってる人だそうで、結構詳しいと、でバリバリやってんだけど、なんか普通のネットユーザーとあんま変わんねえじゃんって、そのブロックしたりなんとかっていうでブロックしたら今度その政治家からの情報入らないわけですからね。
そうですね、
でもしですよ、その県知事でもあの市長でも町長でもいいですけど、気に入らねえって、こいつ気に入らねえからってブロックしようっつってブロックして、でこの町からの情報がそのから行かなくなったらっておかしいでしょ。
そうですよね、
でその町とか市とかのアカウントは基本ブロックとかしないというそのルール決めといて、どんだけ批判が来ようが何だろうがブロックはしませんと、情報は流すんだと、いうこととか。
そうですよね、それはそれで受け止めなきゃいけないですよね、
だからそのちょっとね、あの一個一個は別に悪くないんです、この、ね、政治家がネットリテラシーを持つべきだとか、ね、その有権者とのあのコミュニケーションというか、その情報を得るためのものとかっていうのは、まあそれはそれでいいんだけど、だからといってそれがないと政治家になれないというのは飛躍っていうか、ちょっと飛躍しすぎだろうと私は思います。ただ少なくとも森田健作はアカウントぐらい作っといた方が良かったですね。どれほど、ま、周りからあのそうそう悪行憎悪が飛んでくるかをあの見るべきだったかもしれません、なことを思います。まあね、政治家とかって大変ですよ、
大変でしょうけど ね、でも
本当によくやるなと思いますね、あれ、もちろんあの、志があってなさってることだと思うんですけど、本当に私なんかはそういう志がかけらもないですからね。
そうですか、
かけらもないですよ、
いや師匠が政界出たらちょっと、
優秀だってことは分かってるんですけど、
優秀です、ね、
弁舌も立ちますし、あの人を、あの言葉で打ち負かしますから、少なくともあの小泉のボンボンとかは、あの私打ち負かす自信ありますからね、
ボンボン、
なぜそんなにあの雰囲気は漂うんですかねとか、風格だけをなんかあの兄ちゃん風格あるじゃないですか。
風格ありますよ、で金次郎さん、
なんか遠くを見てやっぱりこの、これは ねとかって言いながら、
そう
ね、中身はないのは皆さんお分かりだと思うんですけど、あの風格はすごいですよ、ね、
ちょっと
彼こそ彼は役者になるべきですよ、兄貴も役者になってますから、ね、こう、新たな、こう、渡里哲也と渡瀬恒彦みたいな感じで、小泉兄弟というのが、これからの日本の、その、ね、演劇界を、背負うかどうかは分かりませんけれど、
もう進次郎君はもう俳優にはならないです。
俳優になった方がいいと思うけどな。あと兄貴より二枚目じゃないですか、一応。
あ、そうですね、お父さんよりですよね、
だってほら、あれ兄弟で刑事役やってるんですよ、兄貴はほら、柔らかい物腰の刑事で、弟はちょっとこう熱くなるような、でちょっとこう熱くなるんだけど、クールな雰囲気を漂わせて、でまた雰囲気だけで語って、犯人を落とすっていう、
もう構成ちゃんとできてますね。
それだけで十分数字取れると思うんですよ、
ね、
もう伊沢オフィスに入りますからね、その時は。兄貴の方はほら、兄貴の師匠って誰か知ってます？
兄貴の師匠、
小泉孝太郎の師匠は
誰だろう。
絶対知ってますよ、誰かってか、その人物を、もうお亡くなりになりましたけどね、もう絶対、その人がっていう人です。例えばですね、あるドラマでは、そうですね、木村拓哉のお父さん役をやったりしましたね。微妙なところついてきましたね。
木村拓のお父さん役をやった、
ありました、海の男、もともとこう外洋に出るその船乗りだったんですけど、奥さんが、まあ、
尾形健、違う、
ね、違いますね、
いやもう気になっちゃうじゃないですか。
オッ
スオッスオッス
オッス
オッス、
いや今ちょっと言い方が悪かったですかね、
オッス、
さあ今日も元気に行ってみようとかって、
いかりや長介、
そうですよ、
長さん、
いかりや長介ですよ、
あれー 知らなかったです。
あの俳優のイロハを教えたのはいかりや俊介です。伊沢、ええ、同じ事務所です。事務所の先輩、大先輩、ええ、
あそうなんですね、
ええ、まあ、だからあのいかりや俊介が叩き込んだっていう、うんうん、あの人厳しい人ですから、うんうん、だから僕はその点で言うと、あの小泉孝太郎という役者は僕はあの大丈夫なんだろうなというふうにちょっと思ってるんですよ。
なるほど、
ええ、まあまあまあ、そんなエピソード、うん、ちなみに今 のキムタクのお父さん役をやったっていうのは、はい、あのグッドラックですね。あ
グッドラックか、
今ギャオで全話見れますよ。
ギャオ、はい、ギャオ早速見ます、
というね、ことでございまして、もう一ついきましょう、
はい、
神奈川県川崎市42歳主婦、ラジオネームうららかな午後、
ありがとうございます。
台風などをはじめとする風水害、地震など、家屋、とりわけ屋根瓦、うん、屋根瓦に関わる被害が毎年ニュースになっているように思います。まあそうですね、台風は当然のこととして、地震でもそうですね、はい、やっぱ瓦落ちちゃいますからね、うん、で災害に強い瓦の開発、うん、あるいは改良も行われてはいるようですが、うん、屋根瓦の交換などめったにできるものではなく、うん、だからといって被害が出た際にはおなじみのブルーシートというパターンの繰り返し、うん、なんとかならないものでしょうかねということでいただきました、うん、これ私あのツイッターでもちょっと前に書いたんですけど、
はい、
あの日本のテクノロジーがあればですよ、
テクノロジーが、
なんかできそうな気がするんですよ、
うん、
で例えばですよ、私がイメージしたのは、うん、あのどっかであれはバンドエイドかなんかの傷パワーパッドですかね、
はいはいはい、
あるじゃないですか、はい、傷口にペタッと貼り付けてそのまましとくと自然にあの、うんうん、治っていくっていう、はい、消毒しないでいいのかなって思うんですけどね、あれ、うん、あれどあ消毒はするんでしょ、あれって。
いや、傷ができたらそこを
水でまず洗えっていうじゃないですか、
とっても洗い流して、で消毒液はつけないで、
で そこにもしバイ菌がいたら産んだりしないんですかね。
だからその水道でガーってやっぱり
水道だけでいいんですかね、
はい、
あまあまあまあ、とにかく、まあ、あれを最初思ったんですよ、うん、ああいうペタって張り付いちゃうよねやつ、うん、あるいはほらあのいろんなシリコンでできた、うん、あのヌーブラとかあるじゃないですか、
あーヌーブラ、
はい、あんなのとか、うん、あとほらあの、うん、例えばあのテレビだとかパソコンだとかが地震で倒れにくいために、はい、あの、ね、ちょっとねベタっとするシリコン あの半透明みたいなやつがあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうののイメージで、うんうん、屋根に、うん、そのペタッとこう
ペタッと、ね、
その張り付いて密着すると、うん、で剥がそうと思えばペラペラペラって剥がせる、はいはい、であのいやそれ屋根全体にそんなことしたらすんごい重たいし大変だろ、猪木だっていうふうにおっしゃるでしょうね、ちゃんと答えが用意してあるんですよ、穴の開いたとこだけね、屋根が全部飛んだらそれは別ですよ、全部瓦が飛んだんだったらそれはブルーシートだなんだって出番だと思いますよ、うんうん、瓦がほら 2,3 個飛んだだけでそこがこう穴ポコが開いちゃって10円ハレみたいになってて、うん、でそこから雨が降るとその雨漏りがするとかってあるじゃないですか、はいはい、で意外と多いんですよそういうのの方が、うん、熊本の地震の時も結構そうだったんですもん、
うん、そうでしたね、ええ、
でそのだとすればですよ、
それ
は例えばあのシートが1枚が1メーターかけ1メーターぐらいのやつで、
うん、
でそのとりあえずその穴が開いてるところにペタッとこう
と
置くだけで、うん、まあ、その前に軽くちょっとほこりを取って、ね、うんうんうん、あの取るとか水で流すとかしてもらう必要はあるのかもしれないですけど、はい、基本それでペタッてやっちゃうと、うんうん、ある程度密着して、はい、でしかも風が吹いてきても、まあ、あの剥がれませんと、ね、
はい、
基本は、
うん、
で雨が降っても大丈夫と、
はい、
ただしまあその何ヶ月しか持ちませんよと、その効果は、
うんうんうん、
まあ応急処置のものですからと、はいはい、でもそうすると作業効率一気に上がるじゃないですか、ペタッと貼るだけだから。
そうですよね。
でこれ全体にブルーシートをかけるとなると、
うん、
ちょっとでも風があるとすぐ風に
倒れる、そうなんですよ、めくれちゃうから、
ね、
うん、
でその何人もでいっぺんに一斉にやるんだったらそれできるんだけど、
うんうん、
一人二人でやってたら大変ですよ、あれは。
で土のうをちょっとほら置いていくんでしょ、あれもまた大変ですもん、
大変ですよ。だからであの素人さんがやってるの見る、まあ、素人がやってるのすぐ分かるじゃないですか、
はい、そうですよね、
あのガム手で止めたりしてるでしょ、
うんうんうん、
だからうまくいくわけないんですよね、うんうん、ガム手でやって、うん、それであの例えばですね、あの物を貼り付けるときにですよ、
はい、
あのポスターでもそうですけど、
ポスターでも
あれポスターを一番安定的に貼る方法って知ってます？
ポスターを安定的に貼る、
ええ、例えばセロテープを、はい、 4枚使うとするじゃないですか、はい、4切れ、うん、だけ使って最も、うん、あの風とかに強い貼り方はどうする貼り方か知ってます？よく例えばポスターがこう四角いものがあって、はい、それにその各角があるでしょ、
あ
角のところにこう
斜めに
ハの字に貼っていく人いるじゃないですか、
はいはい、
上はハの字で下はハじゃない、うん、逆ハの字にするじゃないですか、はいはいはい、ね、うん、これダメなんですよ、うん、一番いいのはあの
縦方向
あの対角線から外に向かって放射状に貼るっていう、
お
放射状っていうかその45度の角度で、
うんうんうん、
それが一番するなぜかというとそこに引っ張りが来るわけじゃないですか、
あ
引っ張りに対してあの長い長辺が来るので、うん、セロテープの、
はい、
これが一番丈夫なんですよね。
へ
ということはですよ、ブルーシートも、はい、その四隅をまずあの、うん、丈夫な紐で、うん、そのかあの頑丈な場所にあの紐で引っ張っていけば、はい、基本四隅あの押さえるだけで大体済むんですよ。で突風用に、うんうん、その目あの浮かび上がらないようにするために、うん、その土のうを置くんですよ。これはあのプロがみんなやってるやり方なんですよね。でそういうやり方とか全然教えないでしょ。
あそれね、
だからねあの、うん、そういうのも含めてですよ、まず一つはとりあえずもうあの大きな範囲をあの、うん、カバーするにはそれはブルーシートか、うんうん、もうちょっとブルーシートもねもうこんなに災害が多いんだから災害に特化したね、うん、もうちょっとね、
うん、なんかねありそうですけどね、出てきそうだ
けど、もっとちょっと落ち着いた色のね、うん、ものとか、あるいはその太陽光線に強いもので、うんうん、そのブルーシートってあれ3ヶ月も経ったらもうダメですからね、
う
ん、
そうですよね、もうボロボロになりますね、
あるいはその1年は持ちますとかっていう、うん、そういう頑丈なものにするとか、うん、多少1000円2000円高くしてもっていう、うん、だからそういうようなものとか、うん、今言った私が言ったペタッと貼り付けるやつとか、うん、これがあの大きな範囲だったらそれを何枚かこう重ね貼りをしていけばこう、うん、ある程度できますよ、まあ、ちょっとお金が高いけどとかっていう、うん、なんかそういうのとかって日本の技術なら当然できるんですよ ね、
なんか私これ一つ思ったんですけど、あの自衛隊さんとか、で使ってるあのパラシュート、
はい、
パラシュートの素材でも、
はい、
でこれはもう使えないっていうものを、
はいはい、
こうね
古いやつを、
うん、いただいて、
そんなに数はないですね。
そうでしょうね、
そういうの何万人もいないですからね、うん、
そうですもんね、
あれ元は高いです割と、
うん、
それよかですよ、
はい、
これまだツイッターで言ってなかったんですけど、うん、もっと簡単なのを私考えたんですよ、
はい、
その屋根のところにシューってスプレーでこう、うん、あの姉さんが昔パララパララって言って、はい、あの壁にやってたようにシューってこうやると、はい、そこがこうあのウレタンみたいになってですね、ボコボコボコボコってなってきて、
なんか断熱材の、
そうそうそう、あるじゃないですか、
ありますね、
あれがもうちょっとこう変なこう、うんうん、あのあなんていうんですかね、こう平板に、うんうんうんうん、真っ平らに広がっていくような感じのイメージですよ、うんうんうんうん、それをそのテクニックは分かんないですよ、うんうん、僕もあの、うんうん、それは誰かそういう優秀な頭脳を持った方が設計していただきたいんですけど、はい、シューってやると、うん、そこにその瓦の穴が開いてた部分に、うんうん、まあ、とりあえず樹脂で固めて、
はい、
穴を塞ぐことができる、
そうですね、
で防水性もあるし軽い、
うんうん、
で周りの瓦もそれによってその一種の接着剤効果が出るんで、
うん、
あの吹き飛びにくくなる、あの一回穴が開くと、
うん、
そこから風が入ってまた次の台風の時にめぐれ上がっていくんで、
そうです
もんね、そういうのも防ぐことができると思うんですよ、うんうん、頭いいですね私ね、
頭いいな、
我ながら、
になるな、
いやだからまあすでにあるかもしれないですけど、それそれ唾液で売ってるよとかって言われるかもしれないですけど、知らないだけなのかもしれないですけど、でもなんか、うん、あのそんなのがあるだけでも全然違うじゃないですか、
違いますよね、
で実際に修繕するときはそれすぐあのこうカッターナイフで、うん、あのすぐ切っちゃえば取れますよっていう風にしちゃえばいいだけなので、
うん、間にこうアクリル板みたいな挟むでいいかもしれないです、サンドイッチ、
いや、まあ、だから、ね、いろんな方法あると思います、
あの、ね、いろんな方法ありますよね、
だまあまあそういうようなことを、うん、もしくはなんかこう、うん、あのそのビニールのシートを、
はい、
その中 裏にその接着剤をシャーって貼り付けて、うんうん、ベタッて貼り付けるとかですよ、
あそれこそあの傷パッドみたいにね、
まあまあいろんなことができるんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、
いや困ってらっしゃるとか本当困ってますもんね、
だからこれあれですよ、商売として成り立ちますよ、
うん、成り立ちますね、
ほっといてて台風は毎年来るわけですし、どっかで被害は必ず起きますしね、はい、 で地震だってこんだけ増えてるわけですから、うん、もう地学的平和っていうのはすでに終わったと言われてるわけで、うん、でそういったことをこう踏まえて、うん、あの本当にその防災用具というか、うんうん、そういうのをこう考えて商売につなげるってことは僕は悪いことじゃないと思うので、うん、ぜひあのなんかそういうコンサルタントとして僕を呼んでみませんか。
どうぞ。
まあ今会社に所属してますからそっちを通していただくことになりますけども、ぜひよろしくお願いします。社名を知りたい場合は私に個人的にあの、はい、連絡を取っていただきたいと思います。
はい、こそっと、はい。
ということで、一旦 CM に行きまして、この後は本当にあの日本国民の皆さんが、今ですね、負けてしまったという
負けてしまった
もう残念な、あの極めて残念な、あのこれでゲームセットだというお話を、しようかなと思っております。どんな話なんでしょうね、楽しみですね。ということで一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。